前回は宣教師の先生たちが日本まで福音を届けてくれたという話をしました。日本は長い間鎖国をしておりました。そして鎖国をしている時からもう最後の頃からですね、海外の教会の人たちは日本がいつ開国するかと待っていたと、そして実は祈っていたということですね。それで1858年に日米修好通商条約という条約が結ばれまして、長い間の鎖国が解かれまして、いよいよ、国が開いたんですね、日本の国が。そしたらもうその瞬間と言っていいと思いますが、その翌年にはもうたくさんの宣教師たちが日本にやってきました。ヘボンとかフルベッキとか、あるいはブラウンとかですね、リギンズとかいろんな人たちがいましたけど、いかにみんな待ってたかということなんですね。日本に宣教できるチャンスが今か今か待ってた。そして開いた途端にさあ開いたということで、みんな待ってたということですね。祈られていた。日本の国は実は祈られていたということを前回お話をしました。そしてその先生方によって届けられた福音も非常に福音ですから当たり前ですけれども、福音的な福音、非常に、聖書は神の言葉であるという確信に基づいて伝えられた福音だったんですね。これが後の時代になるとちょっと福音なのかなと思うものも入ってくるんですけれども、でもこの頃は本当に純粋に御言葉を届けてくれた宣教師たちだったんですね。そういう話をしました。それで今度はその届けられた福音を私たち日本人がどのような心の状態で受け止めたかという、受け止める側の問題ということになります。それがどういう、明治の初期ですね、初めの頃どういう形で日本人は福音を受け入れていったのかと、そしてもしかしたらその姿の中に日本人的な傾向というんでしょうか、日本人である私たちが福音を聞いた時にそれを受け止める時の傾向がもしかしたらあるのかもしれない。時代は違いますけれども、今日の私たちにも考えさせるテーマがそこにあるんじゃないかなということを思っております。で、まず受け入れる前にですね、一番のところ、近況解除後ですね、ちょっと薄くプリントされてますけれども、近況解除後も続く迫害ということで、最初明治の初期の、日本の国の、人たちのキリスト教に対する反応はどんなだったのかっていうのをちょっと見てから、そのテーマに行きたいと思いますけれども、1873年明治6年にキリスト禁教の考察が撤去され、日本においてキリスト教が容認されると、ここに至るまで長い、キリスト教が日本において禁じられているというそういう時代がありました。それがいよいよ撤去されました。明治政府はそんなに積極的ではなかった、半分嫌々だったと思いますけれども、いろいろなプレッシャーもあって、その禁教政策を撤去したんですね。ですから一応キリスト教の伝道は容認されるということになりました。あからさまな迫害はなくなるはずだったんですけれども、ところが民衆は違ったんですね。人々、庶民は違ったんです。やっぱり長年何百年と続いてきた鎖国時代、そしてその間にもうキリスト教は邪教であると、日本には合わない宗教であるという考え方を叩き込まれておりますので、庶民の人たちは非常にキリスト教クリスチャンに対して厳しかったということがこう分かるんですね。で、いろんな地域でいろんなレベルでいろんな迫害があったということが言われておりますが、一つ今日紹介したいのは、1881年明治14年、に大阪で売り出された八十太子バカの侵入というバカ番付表ですね。これがバカっていう本当にクリスチャンをバカにしてるっていうのがよくわかる、そういうものが出されたということが記録で残っております。これが東京ではなくて大阪で売り出されたというところがなるほどという感じもしますけれども、いろいろこの、お相撲さん相撲の番付の形でですね、この、いろんなこう言葉でキリスト教徒たちを攻撃している、あるいはバカにしている、そういう、こう言葉が詰まったそういうものが売り出されたということですが、ちょっと読んでみたいと思いますが、天使を親だと思うて我が父母を粗末にするやつ、神宮を、これ部別の別という字ですね、別にして八十を就寝するやつ、神宮かな、神宮を別にして八十を就寝するやつ、世界中に神は一人よりないと言うて氏神を参らぬやつ、八十の書籍を車に積み上げて市街を売り歩くやつ、八十を信じて先祖の弔いもせぬやつ、八十を信じて人の交際を断つやつ、八十の提灯を軒に吊り近所信者に引き入れんとするやつ、八十教を飯も食わずに聞きに行くやつ、物高に十字架を表へ立てるやつ、八十を信じて茶も飲まず白湯ばかり飲むやつ、八十を信じてやたらに踊るやつ、 当時のクリスチャンたちは踊ってたのかどうか分かりませんけれども、全部やつやつっていうね、非常にきつい言葉ですよね。それで、こういうのが、この一つの例、いろいろこう出てくるんですけれども、これ読んでると分かることがあると思います。一番は民衆の反耶穌感情がむき出しになっていると。もうそのままストレートに、キリスト教徒に対する嫌悪感がはっきりと出ているということが分かると思います。そして、どの辺が彼らは非常に嫌だったのかということですけれども、例えばキリスト教の持つ非寛容な唯一神の神は神という字ですね。ちょっと間違っております。唯一神信仰、伝道への熱心さ、村の決め事を大切にしない姿、安息日、原種の滑稽さ、生活全般の禁欲的傾向への反発、嫌悪感というですね、そういうところに非常に反応しているということがわかるかなと思います。皆さんもクリスチャンになったときに、家族の方から親戚の方からこんなこと言われた経験がある方がいるかもしれませんね。最近はここまで露骨に言われることは少ないかもしれませんけど、明治時代にクリスチャンになるっていうことは、これだけの批判を覚悟してクリスチャンになるということだったわけですね。そういう時代だったということだと思います。ただ3番目にもう一つ分かることがあると思います。それはその反面で旧来の社会に果敢に挑戦し、孤立や迫害にも屈せずに信仰の道を守り通したエネルギーにあふれる当時の信徒たちの姿も伝わってくると。非常にエネルギーにあふれている当時のクリスチャンたちの姿というものが、この庶民の、目に映る姿を通してこう分かってくるっていうんでしょうかね。そういうことが言えるんじゃないかなというふうに思います。確かにちょっと常識外れなところもあったかもしれませんね、あるいは本当に親に反発してとかですね、家の習慣守らないとか、日曜日がもう教会漬けになってるとかですね、いろんな批判があったんだと思うんですけれども、でもそれは逆を言うとですね、非常に熱心だったということですね。そして、旧来の社会の、古い体質というものがある中で、それに果敢に挑戦していくっていうんでしょうかね。そういう、当時のエネルギーにあふれたクリスチャンたちの姿というものがにじみ出てくるっていうかね、そういうことが言えるんじゃないかなというふうに思います。それでぜひ皆さんに覚えていてほしいことは、明治初期の伝道は牧師や宣教師ではなく信徒たちが担っていたということです。真剣に伝道する信徒たちの働きにより、日本各地に福音が広まり、教会が都市部だけでなく地方にも建てられていったということですね。で、当時はまだ明治8代始まったばかり、キリスト教の禁教が解かれてまだ10年とかそれくらいですよね。ですから、宣教師の数は少ないんです。牧師もまだほとんどいない状態です。新学校というのがまだない段階です。やがて新学校ができていきますけれども、ですから牧師もまだいないんですね。一体誰が伝道したんでしょうか。宣教師何人かいますけれども、でも基本的に伝道してたのは信徒たちだったんですね。そしてこの信徒たちが宣教師に出会って、福音と出会って、もう感動して、感激して、もうどんどんこう、伝道していくという、そういう姿が見られていた。そして今だったらなんとなく大きな町に教会があるけれども、地方に田舎に行くとなかなか教会がないという例が結構見られますけれども、この時はもう地方でもどんどん入っていって、村でも町でも入っていって、もうそこの神社の前で賛美歌歌ったとかですねそういう、エネルギーにあふれる信徒たちの姿が各地で見られたということなんですね。でもだんだん宣教師の数が増えてきます。そして新学校が整備されて牧師の数も増えてきます。教会もだんだん立派になっていきます。組織化されていきます。そうするとですね、だんだん伝道の中心が信徒から専門の伝道者に変わっていったというですね、そういう傾向が非常にはっきり見られるようになっていくんですね。そしてだんだん信徒は伝道しなくなる伝道するのは宣教師の先生にお任せをするとかですね、牧師が伝道すればいい、なんとなくそういう傾向が強まっていったっていうことがね、指摘されているんですね。でも明治の初め頃の、10年20年ぐらいはですね、実は信徒が伝道の中心だったということ、非常にエネルギーにあふれていた信徒たちが各地で伝道していたっていうことをですね、ぜひ皆さん覚えておいていただけるといいかなというふうに思います。ですからなんとなく今でもね、教会に牧師がいなくなると大変だっていうような雰囲気があるかと思います。もちろん牧師いた方がいいと思いますね。いた方がいいと思うんですけども、でも牧師がいなくても信徒だけでもやっていくっていう、当時の信徒たちはそういう気概を持ってたと思いますね、むしろ牧師に頼らないで頑張っていこうっていう、そういう気持ちっていうんでしょうか、当時のクリスチャンたちは、それだけはっきりとした、改心を経験したっていうことなんだと思いますけれどもね、それが喜びだったということを覚えておきたいなと思います。それで明治最初の頃ですけども、10年20年ぐらい経つうちに、結構いろんなところに福音が広まっていきましたね。町村全国各地にどんどんこう広がっていったんですけれども、でもその中で非常に伝道が祝福されたと言っていいでしょうか。あるいは非常にたくさんの人が短い時間に救われるというですね、そしてグループができるという、そういう大きな動きが見られた場所が日本に3つある。それは横浜と熊本と、札幌です。でこれを、それぞれ、バンドという呼び方をします。熊本バンド、横浜バンド、札幌バンドということでですね、 でそれぞれあの特徴が違います。あのそれぞれ違う背景の中で生まれたグループなんですけれども、まあ、共通しているのは若い人たちの集まりだったということですね。みんな若い人たちが、まあ、そこに集まってきて、そして非常にこうリバイバルのようなものが起こって、そして、まあ、10人20人一挙に救われてですね、そしてみんな伝道に燃えるっていうんでしょうかね。そしてこの新しい日本の時代がやってきましたから、この新しい時代を私たちがキリスト教になっていくんだっていう、そういう、こう気迫に満ちていたというか、そういう勢いのあるね、あのそういうグループであったということが言えると思います。でこれ今日はこの3つのグループをこう見ていきたいと思います。そしてあの非常に素晴らしい働きをなして、まあ、それがあの日本の教会のその後の、まあ、潮流になったっていうんでしょうかね。非常にこう全国にこう広がっていく、その辿っていくと横浜に行き着くとかですね、熊本に行き着くとかというそういう、 こう源流潮流のようなものになっていったということですね。ですから非常に大きく用いられたあの集団グループであったということが言えると思います。まあ、この3つのグループから皆さんも名前聞いたことのあるような有名な信徒たちいっぱい出てますけれども、まず横浜の横浜バンドから紹介したいと思います。誕生は1865年、ブラウンやバラ宣教師の先生たちですが、日本語宣教師の先生はまず日本語の勉強から始めますね。日本語が使えないとあの宣教できませんので、それで日本語の教師として雇っていた矢野元隆という人、日本語の先生だった人が、あのバラ先生、ブラウン先生の関わりを通して福音を教えられて、イエス様に導かれて、そして受洗をします。これがあの日本人最初の受洗者というふうに言われております。ところが矢野元隆さんちょっと体が弱かった、そして病気になられまして、その1ヶ月後に召されたということですね。日本で第1号の、クリスチャンの方はあのすぐに召されていったということになっております。1872年、明治5年、まあ禁教政策が解かれるのが明治6年ですから、まだこの時代は禁教まだキリスト教は禁じられている時代ですけれども、この時にあのイエス公会という名前で横浜に教会が誕生します。これは名前がその後横浜公会と変わって、その後今、横浜海岸教会という名前で今もありますね。今も横浜に行くと古い教会、横浜海岸教会という教会がありますけれども、第1号の教会が誕生する。で誕生の経緯ですけども、福音同盟会が提唱する初周期祷会に日本人青年たちも参加。集会はリバイバルの様相を呈し、9名の青年たちが受洗、先に受洗していた2名と合わせて日本人11名からなるイエス公会、横浜公会が誕生したと。で福音同盟会というのはロンドンに本部がある、まあ、世界組織ですよね、教会の組織でして、あの世界中にあの祈祷会をこうプログラムを設けてですね、まあ、世界中の教会で祈りましょうっていうそういう取り組みをしてたんですね。でその、 あのプログラムに合わせて日本に来ていた宣教師たちもあのその祈祷会を開いていたと。これは基本的に宣教師たち の, 基本あの祈祷会なんです。でこの当時日本ではキリスト教は禁じられておりますので、日本人が参加するっていうことは本来ありえなかったんですね。ところがここに日本人の青年たちが参加したんですねそして一緒に祈ってたらですね、まあ、リバイバルみたいな感じになりまして、もう皆さんこう感動して、ある人は歌い出す、ある人は騒ぎ出す、ある人は祈り出す、歌い出すっていうようなね、ちょっとそういう、ちょっとあの、一般の人が見てたらちょっとギョッとするような、そういう雰囲気だったということのようですけれども、要するにもうリバイバルですね、もう感動しちゃって、そして、その時にあの救われたあの青年たち9名が受洗をして、先に受洗していた2人の人と合わせて11人による教会が誕生したということです。仮牧師はバラ宣教師が牧師、まあ、仮牧師って言ったんですね。牧師じゃないね。この辺がちょっとね、注目すべきところで、日本人の信徒たちの中に、宣教師は牧師になっては困るっていうそういう意識があったみたいですね。ですからバラ宣教師はあの仮牧師っていう仮っていうのがついちゃってますけれども、あのそういう意識があったようです。で執事は小川義康と二村森蔵という人ですけど、この二村森蔵という人、この間ちょっと紹介したと思うんですけど、実はこの人はスパイだったんですね。国が送り込んでいたスパイだった。ですからあの信じたようなふりをして見せかけて、実はあの教会の中を偵察してたっていうことが分かってますけどもね、まあ、そういうあのこと、いかに当時に明治政府がキリスト教を非常に危険視していたかという、まあ、一つの証なんですけれどもね、まあ、そういうこともありました。でもいずれにせよ日本で最初の教会に横浜公会という名前で誕生し、これが日本の教会の歴史の起点になっております。横浜バンドの特徴をいくつかの紹介しますが、宣教師たちが土台を築きました。ヘボンの学食、フルベッキの洞察力、ブラウンの経験さ、バラの情熱が横浜バンドの骨格を作るのに貢献したということで、ここに出てくる人たちは初期の、ね、宣教師たちで、やっぱ横浜に結集してたわけですよね。宣教師たちが、この宣教師たちが本当によく 土台を築いてくれた。その上に日本人の教会が建てられていったということになります。上村正久、伊深梶之助、本田洋一、押川正義など後のリーダーたちを輩出し、日本プロテスタント史の一大潮流となったと。ここに出てくる名前はこの明治時代から大正にかけて日本の教会のリーダーたちですね、非常に指導者になった有名な先生たちですけれども、こういう人たちがこの横浜バンドから育ってきました。その中心は上村正久という人です。富士見町教会、今でもありますけどもね、富士見町教会の教会の牧師をされ、そして福音新報というあの機関誌の主筆になられ、東京神学社という神学校の校長にもなりました。非常にいろんな方面で活躍されたあの方ですけれども、上村正久という人があのリーダーでした。横浜バンドの特徴は教会中心の基本的姿勢ということで、教会を重んじる、そういう姿があります。そして指導した宣教師が長老派や改革派の宣教師だったために、教会の制度としては長老制というあの体制を取ったということになります。でこれがあの日本キリスト教会という名前に変わって、戦前における日本最大のプロテスタント教会に成長していきます。今日本キリスト教団という教団があって、あの戦前にみんなまとめられちゃって一つの教団になっちゃうんですけれども、その前はですね、日本で一番大きなグループはあの日本キリスト教会というグループでしたね。この横浜バンドのグループが日本で最大のグループになったということです。それで公開主義という立場を取ったのをちょっと紹介したいと思いますけれども、明治の最初の頃、教会という名前ではなくて公会という名前を使っておりました。でなんで公会という名前を使ったかということなんですけれども、これはプロテスタント諸教会の教派制から解放された超教派的方向を目指したということが言われております。プロテスタント教会というのは本当にいろんな教会がありまして、教派がもうバラバラになっておりまして、いろんな 教派があるのもいいんだけれども、でもそれを超えて一つの教会を目指していこうという、そういう意識の中で最初の日本の教会が建てられたということが言えると思います。それで横浜公会に集っていた信徒たちのふるさとであったり関係のある場所に伝道がなされていきました。その結果、弘前、上田、長崎、東京などに教会が次々にできていくということですね。そしてアメリカンボードという宣教団の宣教師たちが関西で伝道しておりましたけれども、その関西で、摂津第一、大阪梅本町、京都第一などの教会が築かれて、これも公会という名前で一つのグループに入って、日本の教会をもうみんな一つでやっていこうというね、最初はそういう意識で取り組んでいたということになります。で背景としては、まず宣教師たちがそれを願ってたということが一つあります。宣教師たちの中では中国で宣教してた経験を持っている人もいました。それで中国でやっぱりいろんなプロテスタントのグループがそれぞれ勝手に伝道したためにですね、うまく協力できなかったり、それが伝道の弊害になったりっていうことを経験してきてるんですね。ですからそれを日本で繰り返さないようにしようということで、日本ではみんなで協力してやっていこうと宣教師たちの中に一致があったということなんですね。でそれで始まったということと、もう一つは聖書を読めば教会は一つであるって書いてあると。そして私たちも使徒信条で我は行動の教会を信ずと告白しますね。私たちもいろんな教会はあるけれども、でも全体で一つの行動の教会を信じているという信仰を持っています。ですから聖書にそう教えられているんだから、ぜひそういう方向で目指していこうじゃないかという、そういう了解が宣教師たちの中にはあったということです。でも同時に日本人たちの信徒にもその公開主義を非常に歓迎したんです。でも歓迎した時のその目的は宣教師たちとはちょっと違ってた。宣教師たちはどちらかというと神学的なところからそういう公開を目指したいという気持ちが強かった。ところが日本人の信徒たちは神学的ではなくて、どちらかというと民族的にそれを追求したいと、もう日本人なんだからみんなで一緒にやっていこうっていうですね、そういう意識ですね。ですから一応一致はしたんですね。公開主義で追求していこうということで一致はしたんですけれども、実は噛み合ってないんです。でこのことが後で大きな問題になっていきます。だんだんバラバラになっていくんですね。日本人の中には宣教師にあんまり頼りたくないっていう人が出てきたりとかですね、あんまり外国の支援に頼りたくないとか、でやっぱりね、日本人の信徒たちの中にキリスト教は西洋の宗教であるっていう感覚がずっとあるんですね。それでやっぱりそういうものから脱皮して、やっぱりちゃんと自分たちに合った日本人のキリスト教を目指していきたいっていう、そういう思いもあったりしてですね、だんだん宣教師と日本人の信徒が噛み合わなくなっていくっていう、そういう問題が起こってくるんですけども、でもこの段階ではまだそこまでいっていない、まだ仲良くやっている段階でした。でもちょっとこの神学的な理解と民族的な理解とちょっと歯車が合ってないということは最初からあったということが考えられるんじゃないかなというふうに思います。 で横浜バンド協会を築いていきますけども、特徴としては熱烈かつ単純な福音主義ということで、非常に素朴な聖書の理解と、そして非常に熱心なその伝道する姿っていうんでしょうかね、そういうものが特徴として見られたということが言われております。教義や信条、礼拝儀式よりも生活や実践、体験が大事っていうことで、聖書ももちろんね、大事にしたと思うんですけれども、聖書よりもやっぱりそのクリスチャンとしての新しい生き方の追求っていうんでしょうかね、そして何を学んだかということよりも、何を体験したかということの自分自身の体験に引き寄せられるような傾向が最初から見られたんじゃないかというふうに見る人もいます。そして非常に倫理的な清潔さというのかね、お酒は飲まない、タバコは吸わない、遊びには行かないっていうようなですね、非常に真面目なスタイルっていうんでしょうかね、そういうものも非常に特徴的だったというふうに言われております。この辺がいろいろ庶民から嫌われたところだったかもしれません。そして、運動としてのキリスト教として非常にこう活動的で活発で伝道熱心ですけれども、神の民、神の家族としての共同体の形成というよりは、非常にこう行動中心というんでしょうかね、実践重視というか、非常に活力はあって、運動には熱心という、そういう、こうスタイルが見られたということが言えるというふうに思います。ですから、いろんな意味でね、いい意味でも悪い意味でも非常に情熱があって、もう非常に活動的で、若い人が中心ですからね、もうパワーがもう溢れてくるっていうか、もうどんどん街に入っていって伝道してですね、賛美歌歌ってっていうね、非常に人々が圧倒するようなものがあったんじゃないかなという想像されます。それくらいの力があったということだと思います。その後公開主義は継続できず、公開は教会になっていきます。最初は公開として始まったものが結局教会になっていきます。その後は教会という名前が一般的になっていくんですけども、どうして教会になっていたかということの理由として考えられることは、その後いろんな教派の宣教師が日本にやってきました。最初は宣教師の数はそんなに多くなかったですね。ですからみんなで協力してできる規模だったのが、もう次から次にいろんな宣教師たちがやってきますね。メソジストの宣教師、バプテストの宣教師、改革派の宣教師、いろんな宣教師たちがどんどんやってくる、そういう中でもうみんなで協力してやっていくっていうのが大変なんですね。そしてみんなそれぞれでやっぱり伝道を始めるという形態に変わっていきます。でもう一つの理由としては、横浜教会と名乗ってはいるものの、一応形としては長老主義という形を取ってるんですね。ですから教会という名前を名乗ってはいるけれども、一つの教派に過ぎなかったという一面があって、でその教会というグループの中に入っている人たちの中には改宗制度というのを重んじる人たちもいたの。そうするともう考え方合わないわけですね。そうするともう一つにやっていくのが難しいということで、内部分裂するということもありました。そして、教会が一つになってやっていくっていう時に一番大事なのは、やっぱり聖書が何て教えているかっていう部分にしっかり立つってことだと思うんですね。そしてそれを私たちが共通に同じ信仰を持っているということを確認しなければ一つになってやっていけない。ですから信条とかあるいは神学というものは非常に大事なわけですけれども、日本人の信徒たちの中にはどちらかというとそういうものを軽視する傾向が強かったというふうに言われております。ですので、やっぱり一緒にやっていくのがだんだん難しくなるっていうことはね、言えたんじゃないかなというふうに思います。それでこの横浜バンドがもう各種に広がっていく、いろんな展開が見られるんですけれども、一つの例を皆さんに紹介したいと思いますが、埼玉県第1号の教会これは私こっちに来てから学んだことです。東北にいるときは全然知らないことでしたけど、ここは埼玉県ですので、今埼玉県教会いくつあるでしょうかね。もう本当に数え切れないからいあるかなと思います。たくさん教会があって非常に伝道が祝福されている場所だと思うんですけれども、でも最初の教会は、和土教会といいますね。和土っていうところ皆さんご存知知らないですか。地図で調べたら宮代町っていう町、埼玉県の宮代町っていうのは地図で見たら久喜市白岡向こうですね、その隣、それで、東武伊勢崎線という線路が通っていて、和戸駅っていう駅が ありますね。それをちょっと地図で確認しましたけども、埼玉県にそういう場所があるんですけれども、当時としては600人しかいなかった非常に小さな村だったって。600人ってどの辺が600、阿賀のは何人いらっしゃるでしょうかね、ちょっと分かりませんけれども、原市場はもっといると思いますけれども、とにかく非常に寂しい村だったということなんですね。で村でしたけれども、ここは利根川が通っているところで、この利根川の船着き場があったということで、この船を通して江戸とつながり、また横浜ともつながっていたという、そういう、当時は道よりもね、船でこう移動するっていう、道もありましたけれども、船で移動するっていうことが一般的にあったようですので、そういうこともあって和戸に福音が伝わったということになります。13名、信徒13名をもって和戸教会が和戸かな和戸教会が誕生。 で中心的なあのメンバー3人の人が中心的だったんですけど、ちょっと紹介したいと思いますが、1番は篠原泰道さんですね。ヘボンの飼料院に行ってヘボンから軟膏の作り方を伝授され、塗り薬を開発、皮膚病潰瘍できものなどに効果があり、ヘボン膏という名で埼玉県内だけでなく関東地方全域で人気となったと。ヘボン膏の売り上げは教会建築の費用として用いられたということで、篠原泰道さんというのはこの医療にあの薬にちょっと関心があった方のようで、ヘボン先生の病院で研修していたということです。それでヘボン先生はお医者さんでしたので、あの薬の作り方を教えたということですね。それを学んだということです。それであのそのヘボンとの出会いがきっかけになって、この人クリスチャンになるんですが、そうですね、クリスチャンになるんですけれども、このヘボンさんに教わった薬をですね、埼玉県に持ってて売ったそうですね。非常に喜ばれたと。皮膚病に非常に効果があると。そしてもう埼玉だけではなくて関東一帯話題になりまして、あちこちでこのヘボン膏と呼ばれる薬が売れたんだそうです。でもあまりにも売れたためにね、偽物が出回るくらいだったと書いてありましたから、いかに当時の人たちがこのヘボンさんの作った薬がありがたかったかっていうのは、ヘボンさんはそういう貢献もしてたということなんですね。それで、まあ、その費用が教会建築に用いられていったということのようです。あと小島クエモンという人は養蚕の産卵紙販売のために横浜に向かったと。で明治時代の近代産業はあの養蚕です。で明治の近代の日本の最先端、当時の、一番の最先端の産業は養蚕産業だったですね。最近まで養蚕やってたところたくさんあるかなと思いますけれども、ですからこの新しい産業だったわけですけれども、その養蚕のために使われる産卵紙を販売するというお仕事のために横浜に行った ところ病気になってしまって、胸の病気になってしまって、これもヘボン先生のところに担ぎ込まれたということですね。それでヘボン先生に見てもらって、まあ、それが出会いきっかけになって、やっぱりこの人もイエス様を信じる人になったと。でその後ワット村に帰るときには聖書をたくさん持って聖書を販売して歩いたということが言われております。もう一人小菅、幸之助という人は、この人はワット村の大工さんでしたけれども、西洋建築の技法習得のために横浜に出かけ、ヘボンやバラと出会い横浜教会に受洗と、フィリス女学院や横浜海岸教会の建築に携わる。1882年小菅が建築を手掛け、ワット教会の街道が建設されたということで、みんな横浜なんですよね。みんな横浜、それぞれ違う目的で横浜に行ってるんですけど、横浜に行ってどういうわけかヘボン先生にお会いするわけですそれでヘボン先生の薫陶を受けまして、それぞれが導かれてクリスチャンになって、そして自分たちの村に伝道しようということで3人とも帰ってきて、この3人が中心になって和都教会が誕生したという、これが埼玉県第1号の教会だったということです。でこの姿がですね、非常に当時の、まあ教会の、ね、一つの象徴的な姿を表していると思いますけれども、それはあの信徒の働きにより地方に教会が設立されていくという、明治初頭に各地で見られた一つの典型的な例であるということが言えると思います。こういう話が各地にいっぱいあったと思われます。これは一つの例ですけれどもね、こういう形で横浜バンドが始まったのが、もういろんなところに、まあ、人たちが横浜から田舎に帰っていくとかね、自分のふるさとに帰っていく、弘前とか上田とか、そういう、こう地方に帰っていく、そういうの帰っていくときにちゃんと福音を伝えていくわけですね、持っていくわけです。でそこで弘前にも教会ができる、上田にも教会ができる、長崎にも教会できるという形で、非常に横浜バンドが用いられたということが皆さんよくわかるんじゃないかなというふうに思います。同時にそれ神様の国の発展というかね、神様の国の広がりというのはこういうふうに展開していくっていうことがよくわかるんじゃないかなというふうに思います。以上は横浜バンドの紹介でしたが、次に熊本バンドの方に行きたいと思います熊本バンド誕生、明治4年から9年までの間に熊本洋学校でジェーンズの薫陶を受け、花岡山山上でキリスト教を奉仕、この教えを日本国に宣布しようと決意した人々を中心とする一団だ。熊本洋学校という、ね、学校が建てられたと。1871年明治4年、熊本藩が人材の育成を図るために熊本洋学校を設立、校長としてアメリカからジェーンズが招かれたと。で熊本藩というのは肥後藩ですけども、隣は薩摩藩、南は薩摩藩、北は佐賀ですね。でこの佐賀と薩摩は明治維新の中心です薩長土肥といいまして、明治政府の中心はこの4藩で占められた、薩摩の人と佐賀の人と山口の人と高知の人が中心だったんですね。熊本は出遅れた。 で熊本に行くと熊本もっこすっていう言葉があるそうですけれども、まあ、熊本の人っていうのはどっちかっていうとなかなかこう呪いというかのんびりしてるというかなんかこの自流にうまく乗っていけないっていうんでしょうかね、なんかそういう自分たちのことをそういうふうに呼んだりするそうですけれども、まあ、そういう熊本の特徴があるようですけど、ちょっと出遅れちゃったんですね。それでうまく明治の時代に乗り遅れちゃったために、じゃ まあ教育に力を入れようということで熊本洋学校という学校を建てまして、アメリカから先生を呼んできたジェーンズ、でこの先生がクリスチャンだったということなんですね。それでジェーンズ先生は、まあ、学校の先生ですからあからさまに聖書を教えたりはしないんですけれども、でも自分の家で聖書研究会やるからもし関心がある人は来なさいということで提案する。でこの時はまだキリスト教を認められてない段階ですから非常に危ないことをしてるんですけれども、でも青年たちはぜひ聖書を教えてほしいということでジェーンズ先生のお宅に集まった。そしたらもう次々に救われていくっていうそういうリバイバルが起きました。それで1976年明治9年1月30日洋学校の学生40名が熊本郊外花岡山にで祈り会を開催と。熊本駅の裏側に花岡山って山がありますけれども、まあ、そこに登ってってですね40人の学生たちが祈祷会を開いたって。そしてそこで奉教主意書という宣言文を発表しまして、キリスト教の教えを日本国に宣布しようと決意をして、そこに集まった人たちのほとんどがサインをしたっていうね、非常に青年らしいというか非常に熱い祈祷会だったということがわかると思います。でその内容最初の部分だけですけども、こんな文面から始まります。奉教主意書。よはいかつて聖教最強を学ぶにすこぶる悟るところあり、以後これを読むにますます感発し勤怠おかず、ついにこの教えを広告に吹き第二人民の妄埋を開かんと発すっていうような感じでですね、最強というのはキリスト教のことです。私たちは最強キリスト教を学ぶにすこぶる悟るところがあったと、もう非常に教えられることが多くあったと。以後これを読むにますます感発し勤怠おかずっていうのは、もう聖書を読めば読むほどもう感激してですね、もう喜びが溢れてくるってそういう言葉ですね、ついにこの教えを広告に吹き大いに第二人民の妄埋を開かんと欲すと、この教えこそは日本に必要な教えであるというふうな、そういう感動に満たされてですね、この人民の妄埋を開かんとするこう、啓蒙しようということですね、この新しい教えによって日本を啓蒙していくんだという、それにサインしますという、まあ、決意文書それがこの文書ですけれども、まあ、それにサインしたということです。ところがこれが熊本で大問題になりました。学生たちがキリスト者になったことは大問題となり、ジェーンズ解任、学校閉鎖、大変なことになりました。それでもう学生たちはもう学校行くところなくなってしまったんですが、ところがその前年の1875年に新島城が京都に同志社を建てていた。その辺は何年か前に八重の桜っていう大河ドラマでそのあれが演じられてましたね。皆さん見て覚えてる方いたかもしれませんけども、新島城が京都に学校を作るために非常に苦労したっていうのがドラマで描かれてましたけども、その同志社があったということで、この熊本の青年たちは退去して京都に行ったと。そしてその後は新島城とかアメリカンボードの宣教師たちからの訓導を受けて、この人たちの中に海老名壇上、金森通林、小崎弘道、宮川常輝、横井時雄、この人たちは後の組合協会という協会のリーダーになる人たちですけども、多くのリーダーたちを輩出したということになります。で牧師にはならなかったんですけど、非常に有名な人に徳富祖宝という人がいますね。この人も熊本バンド、この時救われた人ですけども、日本を代表するジャーナリストになったっていうかね、非常に一般の人でもよく知っている有名人ですけども、徳富祖宝という人もこの中に含まれておりました。で熊本バンドの特徴をいくつか挙げますと、信仰は進歩的、自由主義的。でジェーンズ先生はクリスチャンだったんですけれども、神学的な立場はちょっと自由主義だったというふうに言われ、自由主義というのはどういうことかというと、聖書を誤りなき神の言葉と私たちは信じる福音的な立場に立ってますけれども、ジェーンズ先生は聖書は全て神の言葉ではないかもしれないって、ね、人間の解釈も大事であるっていう、ちょっとそういうところがあったんですね。ですから、御言葉に対する 100% の信頼ではなかったっていうかね、そういう自由主義神学っていうのがあるんですけども、その立場に立つ先生だったということで、まあ、その影響もあったんだと思いますが、熊本の青年たちも非常に自由主義的な信仰だったということが言えると思います。そして国家主義的傾向が強いということで、やっぱり最初からね、この日本を意識してるんですよね。この国を新しく開いていくんだっていう、非常に国に対する意識が非常に強い、で国家主義的な傾向が見られると。 そして非常に高度な倫理を追求したと。でこれは一つ理由がありまして、熊本藩というのは儒教が非常に盛ん、まあ、儒学っていうんでしょうかね、じゃ横井湘南という非常に有名な先生がいるんですね。この儒教の先生、儒学の先生です。で熊本バンドの、まあ、青年たちは子供若い頃は多くはですね、この横井湘南の影響を受けている。で横井時雄ってここに入ってますけど、この横井時雄は横井湘南の息子です。で、まあ、そういうこともあってですね、非常にこの儒教的な考え方を持っていて、しかも熊本実学党というね、実学っていう儒教の中でも、まあ、実践重視と言ったらいいでしょうかね、まあ、実理実践を非常に重んじる、まあ、要するに教えの内容というよりはこの世でどう生きていくかっていう、そういう実践的なところを非常に強調する、そういう傾向の強い教えですね。それを教える先生がいたわけですね。でその横井湘南という人の影響が非常に大きかったということが言われていますけども、その人たちがクリスチャンになったということで、4番目の傾向としては、神と自分の関係を儒教的な主君と家臣との関係で捉え、神への献身服従を理解したということで、福音を彼らがそれまで持っていた儒教的な枠組み、あるいは世界観によって理解し受け止めたということが言えるかなと思いますね。まあ、この辺ちょっと難しいかもしれませんけれども、要するにそれまで彼らが教えられてきた考え方があるんですね。日本的な儒教的な考え方がある。それを捨てなくてもそのままそれを、ま、保持しながら、その枠組みの中で今度はキリスト教を理解していったという、そういう面が見られる。ですからそういう人たちがクリスチャンになると、どういう傾向のクリスチャンになるかというと、非常に倫理的なものを追求するんですね。そして非常に忠誠心、お上に対する忠誠心をしっかり持っております。しかもこの人たちはみんな侍ですね。侍の時代はもう終わってるんですけれども、士族階級の人たちでしたから、非常にこのお上に対する忠誠心というのを持っているわけですね。ですからそれがお上ではなくて神様に変わっていくというね、キリストに変わっていくということで、それまでの価値観世界観をそのまま守りながらクリスチャンになっていった、そういう傾向の強いクリスチャンになっていったということが言えるかなと思います。その後の展開、熊本バンドの影響を強く受けた日本組合協会は強勢を伸ばし、日本における2番目に大きい教派へと成長したと。さっきの横浜バンドの日本キリスト教会が一番大きなグループになりましたけど、それに次ぐ2番目の大きな教会になりました。ですから戦前は日本組合協会というのはもう日本中あちこちに建てられましたね。いろんなところに日本組合協会が建てられました。今日本キリスト教団の中に組み込まれていますけれども、そして特徴としては国家や社会問題に非常に関心を傾けると、進歩的性格が強かったと。ですから組合協会の流れの中から非常に素晴らしい社会運動を展開した人たちたくさん出てきました。当時の日本のいろんな労働問題、社会問題、こうキリスト者としての実践重視っていうんでしょうかね、非常に大きな貢献を果たした人たくさんいるんですね。まあ、その一人の人としては婦人共風会というね、矢島梶子という一人の女性が非常に用いられた。この人も熊本出身ですけどもね、婦人のその廃商運動とか明治時代に非常に活躍した大きく用いられた女性がいますけれども、まあ、そういう方もこの流れの中に入ってくると思いますし、石井十二さんというね、岡山孤児院という孤児の問題非常に取り組んだ人とかですね、刑務所のそういう改善に一生懸命取り組んだ人とか、いろんな人が出てくるんですけど、非常に社会的な面で貢献したんですね。熊本バンドの流れの人にはそういう特徴が見られるかなというふうに思います。ただちょっといろいろ課題もありまして、この後ドイツ自由主義新神学という、あまり聖書御言葉神の言葉であるというのを重んじない神学が入ってきたときに非常に強く影響を受けまして、教会が混乱したということがありました。そして金森通林道友横井時雄などとリーダーたちも伝道よりも社会運動政治運動の方がなんか大事になっていってですね、その中からなんと信仰を失う人も出てきた。牧師になった人なのに信仰を失う人も出てきたということですね。そしてこの後いろんな日本の国の展開がありますが、1910年に日韓併合と韓国を併合してしまうというそういう事件がありましたけれども、その時には国がお金を出して伝道をサポートするということがあった。その植民地伝道に組み込まれていくっていうんでしょうかね、国の政策として日本に協力しなさいというですね、そういう政策の一部になってしまったという、そういう課題もあったかなと思います。そして1920年代からは天皇制を賛美する傾向も強くなっていったということで、やや課題があるというかね、組合協会非常に素晴らしい働きをたくさん残して大きな貢献を残しましたけども、神学的にはやっぱりちょっと弱かったのかなということは言えるかなというふうに思います。いろんな混乱巻き込まれてしまうということがありました。以上が熊本バンドです。最後に札幌バンドを見ていきたいと思います。 札幌バンドは、北海道のね、北海道大学のクラーク先生の話、皆さん聞いたことあると思いますが、ボーイズビーアンビシャスといったですね、あの若者たちを励まして、大志を抱けって、少年は大志を抱けっていうことも、今では、まあ、札幌に行けばね、みんなあのそのクラークさん の、あのいろんな記念碑が立ってますので、あの学ぶことができるんですけれども、札幌農学校の初代教頭にクラークさんが来て、この方もクリスチャンだった。ですから熊本バンドとあの似てますよね。先生から始まるというか、学校の先生から始まるということです。クラーク先生は実は8ヶ月しか日本にいなかったそうですね。ですからもっと長くいらっしゃったのかなという感じがしますけども、実は8ヶ月しかいなかったそうですね。でもすごく大きな影響を日本に残してくださったと思います。でその最初の年にあの、まあ、教え子だったあの人たちがイエスを信ずる者の契約というものに契約をする、サインをすると、名前を挙げると伊藤和孝、大島正武、佐藤翔介など1期生ですね、1期生全員が署名したということですね。ですからあのクラーク先生のその影響に触れてですね、そしてあの福音を聞いて感動した青年たちがみんなイエス様を信じるという決心をしたと。そしてジェーンズ先生はちょっと、熊本のジェーンズ先生は少し自由主義の影響がありましたが、クラーク先生は非常に福音的なあのそういう聖書理解を持っている先生だったというふうに言われております。福音主義とピューリタン的な生活倫理が強調されていると。そして1期生の強力な働きかけにより2期生の多くもイエスを信ずる者の契約に署名と。その中に内村勘蔵、二戸部稲造、宮部金吾という人たちが含まれていたということで、札幌バンドで有名なのはむしろ1期生ではなくて2期生の方だと思いますが、この2期生の人たちは実はクラークさんと会ってない直接はあのクラークさんの薫陶を受けてない。1期生があのクラークさんに出会ってですね、1期生の影響を受けて2期生の、まあ、先輩後輩の関係ですけれども、あの内村勘蔵、二戸部稲造がですね、あの救われていくと。宮部金吾という人はあの世界的な生物学者になった人ですけれども、あのそういう人たちが含まれておりました。でイエスを信ずる者の契約というものの内容は、キリストの告白、十字架のキリストへの感謝、その表現としての真実、キリスト教徒たる諸々の義務、そして聖書は神が人に言語を持って表せる唯一なる直接の典型ということでね、聖書はもう神様が語った言葉なんだっていうこと、そういう確信を持っていたということで、先ほどの熊本バンドの法教のその制約の文章と比べますとですね、非常に聖書の教理というものがしっかりと述べられていて、非常に聖書を忠実に基づいた制約だったんだなということが分かります。先ほどの熊本の宣言文はですね、実は非常に気迫にこもっている文章だなという感じはしますけども、イエス様のこと全然出てこない何を信じてるのかが分かんないあの、まあ、厳しい見方をしますとね、十字架のことも出てこない、復活のことも出てこない、聖書のことも出てこない、ただキリスト教は素晴らしい、感動したと、この教えを持って日本を変えていくんだっていう、ちょっと前のめりの的なところあるかなという感じがしますが、でも札幌の方はですね、ちゃんと私たちはこういうことを信じるというね、そういうことのちゃんと確認があった上での制約であったということで、熊本バンドよりは福音的だったということが言えるかなというふうに思います。で当時ね、北海道は開拓始まったばっかりですね。今みたいな、ああいう札幌も大きな町ではなくて、本当にあの開拓始まったばっかり の、あのそういう段階でしたから、これから北海道の開拓が始まるという段階でしたけれども、まあ、教会の数もほとんどなかったわけですけれども、聖公会というグループとメソジスト教会というグループが2つこう伝道してたようですけれども、あの札幌 の、この救われた学生たちはこの2つの教派があまり関係が良くないっていうかね、それでなんか信徒の取り合いをやってるようなところが見られたりとかですね、あのそっちのグループに行ったら献金しないとかですね、なんかちょっとそういうのが見えたりしてですね、まあ、その教派の考え方にうんざりしたっていうようなところがあるようですね。それでもうあの宣教師には頼らないんだと、ミッションにも頼らない、もう自分たちでやっていくんだということで、札幌独立教会という教会を立て上げて、経済的には本当に大変だったみたいですけども、もう宣教師からお金はもらわないというねそういうまあ覚悟に至って、あの独立教会を築き上げたということです。で札幌バンドの特徴としては、当初から個人主義的、無教派的傾向が強かったと、非常に個人というものをしっかりと持ってですね、まあ、あの個の追求というんでしょうかね、あのそういうものを非常に目指した傾向がありますし、あまり強派的なものにはあまり煩わされたくないというですね、そういうものをはっきりしていたと。そして制度化された教会に対して批判的な傾向が見られたということが言えるかなと思います。二戸部稲造という人はあのその後国連のね、日本代表の非常に有名な働きをした、世界的なレベルであの非常に大きな働きをした人ですし、武士道という本をね書いて非常に世界的に知られる人になりましたけど、この人はクエーカー教徒になりますね。クエーカーという一つ の、あのアメリカ、カナダ中心に、非常に用いられたグループの、あまり教会制度というものを持たないグループといったらいいでしょうかね、それよりはもっとあの精霊体験のようなですね、 理的な体験を非常に大切にするというようなグループがありますが、そこにこう加わったということがありますし、内村鑑三は無教会というグループを作りました。で、無教会主義の特徴としては、今でもね、無教会のグループ各地にありますけれども、こんなことが言えるかなと思います。外国の教派や宣教師からの独立ということで、もうやっぱりこの宣教師には頼らないというところが見られるかなと思います。洗礼生産式の否定、これはどうかなと思いますね。ちょっと聖書的に見て、イエス様はね、生産式大切にしなさいと教えてますので、やっぱりその生産式大事じゃないかなと私たちは信じるわけですけれども、でもそういう儀式めいたことっていうんでしょうかね、教会の中の制度的なことはあんまりこう関わりたくないというような傾向も見られると。そして職業的教職制度、献金制度の否定ということで、無教会には牧師はいないですね。無教会はもう牧師はいないと、牧師は立てないというところで、もう自分たちでやっていくんだっていう独立志向が非常に強いと。4番目、忠実な聖書研究集団ということで、非常に熱心に聖書を読むと。で、内村鑑三の聖書の研究という本がありますけれども、非常に徹底的に内村鑑三の聖書を読んでね、聖書の研究は非常に熱心にやる集団だったということですね。非常に知的レベルが高いと言ったらいいでしょうかね。無教会の人たちの中には東大の学長になった人とかですね、柳原忠夫さんとかですね、非常に有名な人たくさん入ってますけれども、非常に大学の教授になった人とか、非常に知的レベルの高い人たちが多くそこから出てきたかなと思います。そういう傾向が見られるというふうに思います。でもね、内村鑑三ニトビーなぞっていう人はいかに、非常に用いられた人でしたね。ですから札幌バンドも非常に大きく日本の福音化宣教に貢献したということが言えると思います。以上3つ の, グループバンドを紹介しました。最後まとめて終わりにしたいと思いますが、1番3バンドとも氏族中心の形成が見られる、それゆえ強い政治意識を持っていたと。それぞれの地区は違いますけれども、みんなやっぱり若い人たちで侍階級の人たちだ、士族だったんですね。でも江戸時代は終わりました。で、侍の時代は終わりました。今までは侍としての生き方が、非常に尊重されていたのが、新しい時代になったらもう何をしたらいいか分かんない自分は何のために生きていったらいいのかっていうですね、そういう深い問いかけが若い人たちの中にたくさんあったわけですね。そういう人々の若い人たちの渇きにこの福音が届いて、これからはこのイエス様に仕えていけばいいんだと。それまでは殿様に仕えてたその人たちが、これからはイエス様に仕えていこう、神様に仕えていこうというですね、そういうところに多くの人たち、若い人たちが反応したというかね、そういう形で用いられたということで、非常に武士階級、士族階級の人たちが多かったということが言えると思います。それゆえにね、非常に政治意識を持って、高い政治意識を持っているっていうんでしょうかね、そういうことが言えるかなと思います。横浜バンドの面々はその勢力を伝道と教会形成に向けたと。熊本バンドは社会活動、倫理的生活の追求に向けたというね、そのエネルギーをどこにこう向けていったかということですけどもね、そういう特徴が見られるんじゃないかなと思います。で、それぞれみんな経験を重んじて、非常に倫理的には高いものを持っていたと思いますけれども、罪意識、贖罪理解は不十分だったということが指摘されております。内村鑑三は札幌でクリスチャンになってますけれども、でも彼が本当に救われたというか、本当の改心を経験したのは、その後アメリカに留学した時だったと言われてるんですね。その後内村鑑三はアメリカに留学して、自分の罪の問題と苦しんで葛藤して、でシーリーという先生に出会ってですね、その先生がもうイエス様を仰ぎなさいと、イエス様の十字架を仰ぎなさいというふうに教えてくれて、その時に本当に救われたという経験をしたということを彼は書いてるんですよね。ですから札幌の時の信仰はどのくらいの信仰だったのかちょっと分かりませんけれども、そういう意味で内村肝臓のような人でも本当にイエス様の十字架が理解できるまではちょっと時間がかかったわけです。で、上村正彦さんもやっぱり同じことを言っていますね。最初の頃と比べてイエス様のことがはっきり分かったのはちょっとしばらく経った後だったということをですね、話しています。ですから非常に経験で、非常に倫理的な生き方を大事にする一方で、イエス様に対する理解というのは必ずしも十分ではなかったということが傾向として見られたんじゃないかなと思います。神学よりは実践、教理よりも体験を強調するという面が見られたと思います。教会感が不明確、キリスト教の伝統にも関心が薄いということで、3つのバンドそれぞれにですね、やっぱりキリスト教は西洋の宗教であるという意識が強くてですね、そこから早く脱皮したいっていうかね、もうそこからはもうなるべく切り離して、やっぱり日本にあったキリスト教ということで、キリスト教の伝統とか歴史とか神学というものをややもすると軽視する傾向があったということは言えるかなと思います。ですから教会感が非常に不明確ですね。そして6番目で、経験で倫理的で伝道熱心だったが、聖書理解は不十分だった。やがて国家主義、社会主義、自由主義などの影響が強まったとき、混乱し混乱する教会 影響され混乱する教会が多かったということで、明治の初めの頃は欧化主義という時代で非常に西洋的なものが歓迎される、そういう時代があってキリスト教に対する評判も良かったんですけれども、明治時代の後半になってくるとですね、いろんな動きが起こってきまして、国家主義が台頭してくる、あるいはいろんな社会思想が入ってくる、神学もいろんな神学が入ってくるっていうね、いろんなこう混乱した状況になった時に、多くの教会が振り回されたりですね、指導者たちが振り回されたりですね、そして教会がガタガタになって分裂するとか、そういうことがいっぱい起きてきたんですね。そういうことも経験していったと。で、最後7番、福音が日本人キリスト者の間に十分に受肉されていくまでにはなおしばらくの時間が必要だったということです。ですから非常にパワーがあって、若い人の間に福音が広まって、非常に積極的に熱意があって素晴らしい面があった一方で、ちょっと脆さもあったかなと。で、その脆さはどの辺かなっていうのは、やっぱり御言葉が非常に土台になっていないっていうんでしょうか、どちらかというと自分たちの気持ちとかね、民族的な感情とかですね、そういうところにどっかこう重心が置かれていたために、何か時代が変わったり混乱がやってきた時に非常に振り回されてしまうというですね、そういう脆さがあったということが言えるかなというふうに思います。